無老再生作、寂しき魚。それは古い沼で、川尻から続いて青くどんよりとしていた上に、葦やヨシがところどころに暗いまでに茂っていました。沼の水は時々静かな波を風のまにまにたたえるほかは、しんとして、気味の悪いほど静まりきっていました。ただ、折々岸の葦の茂みに、川エビがその長いひげを水の上まで出して跳ねるばかりでした。その沼はいつごろからあったものか誰も知らない。枯れたこともなければ減ったこともなく、ゆらゆらした水がいつも沼いっぱいにみなぎっていた。その上にはどんよりした鉛筆でぼかしたような曇った日差しが、遅い秋頃らしく重く低い雲足を垂れていたのです。そこには非常に古い一匹の魚が住んでいて、岸の方の葦の暗闇にぼんやりと浮き上がっていました。彼は水中の王者のように、その大きな体を水面とすれすれにさせながら、いつも動かず震えもしないで、静かにゆっくりと浮き上がっていたのです。その魚の相ばんだ鱗にはのめのめな水苔が生えていて、どれだけ古く生きていたかがわかるのでした。ただに鱗ばかりではなく、尾やひれまでにみじんな水垢のような細かいものようなものが生え、それが震えるということもなく、彼の体一面に震えていました。その魚はいつも何かしきりに考えているような、澄んだおとなしい泳ぎ方をしていた。例えば、やや衰え始めた青い目の光はいつの間にか薄らいで、ほとんど動くというようなことがなかった。いつも森の中のように静かで、絶えず空の方を眺めては、また何か考えあぐんだように、間もなく沼の底深く眺め込むのでした。沼の底はこれもどんより曇って、幾枚ものガラス板を合わしたように、ある影は縮み、あるものは細長くなって見えました。竹や水や古いむしろの破れたのなどが一面に濃い陰影を作って、そこにも鯉やフナやナマズのようなものまで一つずつのうろに潜り込んで、レイの青い目で外を眺めていました。けれども彼らは昼のうちはめったに水の上まで、空気のあるところまでは浮き上がって行かなかった。そうするには昼間はあまりに恐ろしいような気がしたからです。その代わり夜になると、彼らは珍しい水と空気との境目まで行って、月や星や風や空気や草木のささやきを知ることができるのでした。ひとしくその僧帽とした不思議な空、不思議な青白い星の数々、そういうものは夜になると沼の上を覆ってくるのでした。月や星の影は水中の祝祭にでも現れたように、矢のような青白い光の線状を乱射してくるので、彼らはその光の間を泳ぎ回りながら、ただ水と空と夜との世界を遊びにふけるのでした。そこでは一切が彼らの仲間ばかりの世界で、何者もその美しい世界を乱してくるものがなかった。ただ、葦やヨシの根が先の方に風を受けると、不思議に揺れて水の中で低い笛のような音を立てるのと、ふけるに従って茂くなる夜露が、しんとした水面にかすかな音を立てるばかりで、あとはただ虫の声ばかり聞こえるだけでした。 虫は水の中からも起こってくるようにあちこちで鳴いていたのです。けれども古い魚だけは夜も落ち着いてそこの方へ降りようともせず、動こうともせず、ひとところにじっと凝り上がってぽっかりと浮いているのでした。彼の背中には夜風が触れてゆき、星や月の光も空にあるごとに彼に触れて冷たく濡れてゆくのでした。その度に彼の背中は青白く輝き、少しずつヒリヒリと一枚一枚の鱗が震えるようになるのでした。それらの月や星の光がこの古い魚にとってどれだけの喜びであったかもしれない。彼はその光に打たれるごとに喜ばしそうに体を少しずつ動かすのであった。そうするときにのみ彼の体は生きているように見えるのです。そのほかはいつもじっと死んだようになって動かないでいるのでした。夜はちょうどこの沼から三里ばかり離れている大きな都会には盛り上がるような伝統の海が波打っていて、それが非常な巨大な軍艦のように黒ずんでどっしりと重々しくなって見えるのです。ちょうどその余影のようなほんのりした明るみがこの沼の水の上にもあるかないかほどの明るみを浮かばしてくるのでした。魚はそのホタルの明かりのようなものをまで懐かしそうに体に吸い取るようにしていたのです。俺は晩になるとこのほんのりした光さえ親しくなるのだ。あの明るいにぎやかなところは一体どこのあたりにあるのだろう。そうしてそれが俺にはなぜ見ることを許されないのであろうか。こうして体にまで光を受けて、俺はいつそこへ行けるのだろうか。彼はそう考えると、青い目で空の方をゆっくりと眺めるのでした。空には大きな都会のさまざまな町々の姿やにぎやかさ、または音楽やほかげがまるで地図のように広げられてくるのでした。白い道路と道路、都会の美しい肌、それらが星と星とを織り込んで眺められてくるのでした。あそこには何もかもある。俺が長い間考え通した不思議な国がある。そこには一切が光で満たされているのだ。この沼のような暗闇や水垢やゴミくたがあそこには一つもない。魚はこう考えると、少しずつ体を動かしながらいました。星の位置が変わるごとに、彼もその静かな位置を変えてゆくのでした。ちょうどそれは、物差しで測ったように自然に、彼は天井の動きを体に受けながら、その心を継いでゆくもののようでした。俺がいつも自分でも知ることのできないうちに、向こう岸の暗闇へまで吹かれるように動いてゆく。不思議に自分でその力を知ることができないのだ。そして向こう岸の暗闇へ行き着くと、間もなく青白い夜明けがやってくるらしいのだ。あそこは水も冷たい。別な新しい水が湧いている。魚はこうつぶやいているうちに、不思議に北へ北へと彼の体が流されてゆく。星も皆北へ動いているようにだんだん光を失ってゆくのでありました。魚は時には激しい日光を背中に受けながら沼の岸の方に体をすり寄せ、そしてはボロボロと落ちる土くれをまで懐かしそうに食べ尽くすのである。または木の根などに 体が痛むのも構わないで、すり寄りながら苦しそうにもだえているのでありました。俺のまだ見ないところがある。この岸さえよじ登って行けば、それがはっきり分かってくるのだ。俺は毎日この岸辺に来て、空の方を眺めている。岸続きの珍しい山河や、夜になると明るくなってくる都会が、この岸続きの果てにあるのだ。俺はそれを考えるとたまらなくなる。彼はそう思いながら、じとじとになった岸の土をパッと飲み込んでは苦しそうに吐いていた。泥濁りした水が乱れた汚い水脈を作っては流れた。この土の味わいさえも今は俺を苦しめるばかりだ。俺は一日も早く明るい地上に出て行きたいのだ。不思議な地上、まだ見たことのないものが数限りなくある地上。魚は考え沈みながらぼんやりと、今度は疲れ切って浮いていました。それはまるで日光にすいた沼水の中に、いつの間にか鱗の色さえ衰えかけていたが、それでもできるだけの努力と我慢とを続けて、しつこくその岸辺を離れようとはしなかったのでした。他のいろいろな魚族はみんな暗く涼しい底の方に沈んで、安らかに昼間は眠りふけっているのでした。誰一人として古いこの魚が水の上にいつも動かないでいるとは気がつかなかったし、そんなことは若いピチピチした魚族にとっては何でもないことでした。ただ彼らは時々底の方から水の上にぼんやり浮いている大きな古い魚の姿を、まるでそれは描いたような姿でいることを不思議そうに眺めていました。中には、あれはやはり魚族のうちだろうかな。ああいう大きなやつがこの沼にいたかな。そう船のようなものが言うと、トグロを巻いていた長い魚はこう答えました。いやん、あれは魚族ではあるまい。いつもあそこにいるから。まだ俺はあいつの動いたのを見たことがない。ところが、また一匹の鯉のような逆しげな尾とひれを持った魚が、あれはこの沼中で一番大きな魚だ。あいつは何年前からか知らないが、あそこにじっとして不思議に何かを考えているのだ。俺は何も食わないらしい。水ばかりを飲んだり吐いたりしているらしいのだ。あれのそばへ寄るとなんだか嫌な匂いがする。そう言って気味悪そうにその影を静かに眺めました。だがあいつは一体何を考えているのだろうか。船のようなものが水垢をかきながらあくびをしいし言いました。さあな、何を考えているのかな、と長いやつが答えると、物うげにくるくるととぐろを巻いて休んでしまいました。その時、水の上の影は日光の塩梅で陰楼のようにゆらゆらしながら、それがまた沼底の方まで輪郭を描きながら大きなうっすりした陰影を落としているのでした。薄濁りした水底の影があまり大きかったので、かえって小さい魚族は誰一匹として知るものがなかったのでした。古い魚はやはり毎日のように浮き上がっていました。悲しそうに時々ぽっかりと空気を一口吸うとパッと吐いて、さて、寂しそうに長い吐息をつくのでした。その泡はすぐ消えてしまいます。とまた、あとは死んだも同様の動かない姿がいつまでもそこに長く止まっているのでした。俺はこうしているうち、 妙に気が遠くなる日が続いてゆくのはどうしたものであろう。頭がしびれるようになって、つい知らず知らずうとうととしてしまうのだ。まるで夢を見ているような気がする。と彼はようようと足の根に体を支えながら、非常に弱くなった体をつくづく眺めるようにつぶやきました。実際彼はいつか見た時と比べると体中が痩せてしまって、それに鱗の艶がほとんどなくなり、どこかよろよろと尾ひれの力も自由にならないようなところが見えました。その目はトロンとして、何を見つめるということなく、弱々しく頼りなくなって見えるのでした。俺は自分でも次第に体が重くなるような気がする。ともするとじっとしていられなくなって、何者かが俺を引いているような気がする。そのため俺は妙にひょろひょろするのだ。そう考えながらも、やはりこの岸続きに何かがある、俺にはわからないが何かが行われている、俺たちの世界にないものがそこにあるのだと考えて、またよろよろしました。俺の体の上に何者かが乗っているような気がする。そのため俺は重くて自由に泳げないのかもしれない。魚はこう考えた時に、一人でにくるりと裏返しになって白い腹を表したのでした。そのさらされたような白い腹は浅ましい汗た色をしていました。だがこうして俺はもう起き上がる力さえなくなったが、しかしなんといういい気持ちがするのだろう。うっとりとした何とも言いようのない気持ちだ。ひょっとすると俺はこのまま起き上がれないで息が絶えてしまうかもしれない。それにしても俺はなんというやすやすしたいい気持ちになったことであろう。彼がそう考えているうちに、白い腹が少しも脈を打たなくなりだしたのです。それはあまりに長く生きすぎた老魚としてのどっしりした姿が水堀にされたまま、しんとした水の上に今は全くまでに浮き上がったのでした。けれども彼は幾年かの間考え通した地の上のものを何一つとして探ることができなかったのでした。ただ安らかな死が彼のところに来ただけなのでした。